はい、ということで今月の課題図書の、内容についてどういうふうに私が考えたかっていうのをお届けする音声の第3回目でございます。前回もいろいろお話ししたんですけれども、今回はですねこの本の中で私が一番がこれはと思ったことを2点に絞ってお伝えしたいと思います。まず、1つ目です。4番の、主人公のゴールを定めるっていう章のところなんですけども、そこで研究の先駆者である脳科学者のマルコ・イアコボーニによれば、ミラーニューロンは誰かが何かをしているのを見て自分も同じようなことをするときに活動電位を発するというふうに書かれています。ああそうなんだと思ったんですけども、なんかミラーニューロンってねもう有名だし、特にまあこのコースをやってる人であれば自己啓発は一通り知ってるからミラーニューロンが大事だなんて話よく知ってると思うんですけども、それってやっぱ目の前の人を見てなのかなと思ってたんですよね。でも実際は、本を読んでもミラーニューロンって活性化するんだなってことをこの本で私は初めて知りまして、へーというふうに思ったんですね。だからその、まあ、よくレバ会でシナリオを書こうなんて話をするんですけども、その本を読むだけじゃなくて自分の書いたシナリオでそれを何回も読むことによってミラーニューロンが動いて、実際に起こってくるっていうのはやっぱ科学的にあることなんだなと思いました。ミラーニューロンのね新しい使い方というか、まあ、それを学べてすごく良かったなっていうのがまず1点目です。2点目としてはですね、これはどこかな、第5章主人公の内面の問題を掘り起こすのところなんですけれども、私はこの一文のためにですねこの本を買って本当に良かったなと思ったんですけれども、J.K. ローリングに至っては1992年までに出したハリーポッターシリーズのプロットは7冊すべてかなり入念に練ったという、それも第1作を書き始める時点でという記載がありました。これすごくないですか。私もひっくり返るかと思ったんですけども、J.K. ローリングがどうやってハリーポッターシリーズを書いたかっていうのはあまりにも有名ですけれども、まあ、一応簡単にざらっと言うと、若くして、結婚したか妊娠したか先かどっちか分かんないですけど、で配偶者があんまり良くなくて、若くしてシングルマザーになって、しかもこれといって特技もないから、極貧で確か生活保護かなんか受けてたと思うんですよね。でその中で子供が寝ている間、夜中寝ている時に必死に書いて、でなんか書き上げたら書き上げたで出版社どこに送ってもなんか何十社も断られてみたいな話有名ですよね。そんな状況の中で7冊分を入念に練ってから1作目を書いていたっていうのがこの人本当やばいなと思ったんです。すごいですよね。それは億万長者になりますよね。だからそれぐらいね物語を書くっていうのはなんていうか、あらかじめ練るってことがすごく大事なんですよね。この本に書かれている通り、ゴールは何なのか、これに尽きると思いますね。本当にこの作品を書くためのゴールは何なのか、そしてそのゴールに至るまでに主人公がたどる道をどういうふうに織りなしていくかってことが、まあ、物語なわけですね。これはねすごいなと思いました。本当に本当に私ひっくり返るかと思ったんですよね。で J.K. ローリング自体もですね、まあ本名じゃないらしいですけどね、これ J.K. ローリングってそういえばね J.K. ローリングこれ男性の名前つけてたって言いますよね。その物語を女性が書くとバカにされて売れないから男性の名前を書いてたって、これ鬼滅の刃と一緒ですよね。なんかなんだなという感じがしましたけど、まあこれはちょっと本質じゃないので今回の音声の、まあ、ちょっとそれはいいんですけれども、まあ、とにかく言えることはですね、この本が、この値段でここまで緻密に書かれていることからも分かる通りですね、要は脳が読みたくなる、潜在意識が読みたくなる、まあ、ベストセラーになるような本っていうのはですね、すごく緻密に作られてるってことなんですよね。本当に緻密だと思います。で、いい言葉が書いてあって、これ引用しようと思ってたんですけども、アルゼンチンの作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが、芸術とは炎に台数を加えたものって言っていると、冒頭の、この本の冒頭に書かれていますけれども、本当にそうですね。緻密に計算されているわけです。そこに感情という情熱が乗ったものが、文学作品であり、多くの人の潜在意識に染みるからこそ、何語に翻訳されても売れるんだなということがこの本でよくわかりました。 この本は本当素晴らしいですよね。この値段でこの内容っていうのは本当にすごくて、私結構こういうテーマの本ってザーって流し読みしちゃうんですけども、この本ってなんかマニュアルみたいですよね。あの本というよりもマニュアルみたいな感じなんで、あのそれをねせっせとゆっくり読んだんで結構時間かかりました、読むのに。だけども非常にいいものです。で、あとですね、これ自己啓発の観点から言うと、この、第1章のとこかな、脳の潜在意識に働きかけるの途中にですね、危機に瀕しているものは何かっていうことを書けという章が部分があります。まあ、YLS、YLT では、スピーチセミナーで、まあ、どういう構造で喋らなきゃいけないかっていうのを説明してますけども、まあ、これ結局人ってですね、あの一回危機に瀕さないとですね、ぐーっとこう意識が向かないんですよね。だからあの物語にはこれが大事なわけで、ピンチのない作品なんてないわけですよね。でこれがですね、願望を叶えるためのシナリオ作成って観点からも同じで、あのシナリオを書くときに、うまくいかない人ってこういう書き方するんですよ。ゴールを決めてそこに向かってワクワクしながらうまくいって進んでるみたいな、ワクワクワクワクワクワクワクワクみたいな、もう絶対それうまくいかないですよね。この本を読めば分かりますよね。でも大事なのはやっぱり、ね、危機に瀕したりとかやばいことが起こることが大事なんですね。で人間ってやっぱそういうふうにできていて、私の周りの起業家でもですね、あのびっくりするぐらいのようなことが起こった人ってね、大体すごいその後跳ねるんですよね。でもなんか無難になんか人にも恵まれてとか、やり方もいいのがあってとか、なんかいいことばっかりな人、もしくはいいことにしか着眼してない人ってやっぱ沈んでくんですよね。そのうちね、なんかあの事業を大きくすることじゃなくて、なんか自分らしさを追求したいとか、なんか内面に向かっていって、なんか事業が大きくならなくて、そのうち普通の人に戻って、なんなら会社員に戻るみたいな人がすごくいるんですよ。だからあのなんていうのかな、ピンチとか危機にが起こること、そして向き合うことっていうのは非常に大事で、それは物語なんかあれですね、その自分の願望が叶うような説教をしてるかどうかというのは、物語に置き換えた時に自分が読みたいと思うかどうかっていうことで判断できるなっていうのが私の結論でした、この本を読んで。要はその、まあ、この本は一応どうやったら潜在意識が読みたくなる本にできるか、小説にできるかって内容ですけども、自分が読みたくなるような構成であれば、それは自分の願望実現でシナリオを作った時に叶うようになるということだと分かりました。非常にいい本だったと思います。あの昔、今はね全部ネット情報になっちゃいましたけど、昔ってあのスーファミとかの攻略って本になってたじゃないですか、ゼルデン攻略本とか、あれを読ん、あれと同じ類の本だと私は思うんですよ、この本って。だから実際にプレイをしてって何回読み返しますよね、あの攻略本って、それと一緒だと思います。だから私ももうアラームセットしたんで、1ヶ月1回ぐらいは、振り返ってみて、いろんな気づきをまたね吸収していきたいと思いました。非常にいい本でした。以上です。